おはようございます。よくいらっしゃいました。マスクして歌ってるとなんかビリビリしますね。大丈夫ですか？この辺が痒くなりませんか？なりました？慣れました。慣れられますかね。これもね僕はなかなか慣れないですね、マスクに。まあでもね、マスクとともに、この2020年暮らしましてね、女の方はなんかマスクしてるとお化粧せんでもいいからなんか楽だっていう話は聞きますけどね。なんか中東のね、イスラムの人がこうね、目だけ出してますけどね、あれは考えてみるとですね、コロナ対策としては抜群の格好なんですね。もう頭から全部すっぽり、ね、目だけこう出してますから、意外にあれが来年あたり流行るかもしれないですね。なんていう名前だっけ、あれ。BURKE、 あ、ブブか、ブルカ、バーカー、ああだそうです。まあ今日はですね、イエスの涙と怒りというテーマでお話をしたいと思いますが、今年はルカによる福音書をずっと続けて読んでおりますけれども、今日は19章のですね、41節から48節まででありますけれども、まず41節から44節までをお読みしたいと思います。エルサレムに近づき都が見えた時、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに堀を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。以上でありますが、先週覚えておられると思いますけれども、いわゆるエルサレム入城といわれるお話をいたしました。イエス様がコロバの背に揺られてですね、オリーブ山を越えて、エルサレムにお入りになるというお話をしたんですけれども、今日のところを見るとまだ入ってなかったっていう大失態を私がしてしまったと。エルサレムに、これ続きですからね、先週のエルサレムに近づき都が見えた時と書いてあるので、まだ入ってなかったんだなっていう、これ半分冗談なんですね。というのは、他の福音書を見ると、イエス様はロバの背に揺られてもうエルサレムに入られたっていうふうに書いてあるので、おそらくこの福音書を書いたルカはですね、このイエス様がエルサレムを見てお泣きになったって話をエルサレムに入る前に書かなきゃいけないので、ここに入れてきたんじゃないかなと思います。ルカは実際に見てませんから、そのいろんな人の話をこうつなぎ合わせて福音書にしてますので、もちろん嘘ではないんですけれども、彼の取材のもとにこういう構成になっているわけで、だからエルサレムにこの間の話でもイエス様がロバの背に揺られて、人々に、迎えられてですね、賛美の声、歓呼の声で迎えられてエルサレムに入場したっていうイメージを持っている方はキューッと戻していただいて、オリーブ山今下ってきたぞっていうあたりの想定でこの話を聞いていただきたいと思うんですが、でもこの今読んだこの部分はとても 印象的なところですよね。イエスが泣いたって書いてあるんですよね。イエス様が泣いたと。で、聖書を見るとイエス様が泣いたって話は2箇所しかありません。こことヨハネ福音書にあるラザロがよみがえるというですね、イエス様がラザロをよみがえらせるというあのストーリーのところでイエス様が墓の前で涙を流されたって記事があるんですけれども、ここと2箇所なんですね。ここはなんかもう、ちょっと突然な感じです。というのはその前にね、転ばにの背に揺られて、エルサレムに近づいて、で人々がですねこう褒めたたえている、ね、で、ファリサイ派が彼らを黙らせてくださいと言ったら、イエス様があいつらが黙ってもこの石が叫ぶぞって言われた、その直後ですから。でイエス様はこう、まあ、エルサレムっていうのをこの間お見せしましたけれども、このオリーブ山から降りたところにドカーンと神殿が見えてくるわけですね。神殿の大きな城壁があって、その中央に黄金の門とか東の門といわれる門があってですね、まさにそこの入り口近くっていう状況じゃないでしょうか。それを見てですね、泣いたって書いてあるんですね。何かこう思わず涙がこぼれるというか、そんな感じでしょうかね。なんかこうワンワン泣いたという感じではなくて、こう感極まって思わず涙がスーッとこのイエス様の方を伝ったっていうことではないかと思いますけれども、で、周りではね、人々が大騒ぎしてるわけですよ。そのついにイエスが転ばの背に揺られてエルサレムに来られた。これはあのザカリア、旧約聖書のザカリアの予言、ゼカリアの予言の通りだと。いよいよイエスは自らを王として表明して、我らの国の王様になってローマに立ち向かってくださるんだという期待で人々は大騒ぎしてるわけですよ。でもその中で一人イエス様はエルサレムのこの神殿をご覧になって涙していらっしゃるんですね。で、先週もお話しましたけれども、イエスの働きっていう、イエス様の働きっていうのはイスラエルの北の方のガリラエというところで始まって、そこで、まあ、それまで大工をしておられたわけですけれども、人々に神の国の教えを語り、あるいは病む人を癒しね、あるいは人々のお腹をいっぱいにし、あるいは湖の上を歩き、信じられないような奇跡をさまざまされて、でもイエス様の思いはエルサレムにずっと向かってたんですね。で、いよいよこのエルサレムに近づいた時にイエス様の目に涙があふれてくると。預言者はエルサレム以外の死ぬところで、預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないとご自分おっしゃっている。だからエルサレムでもう死ぬんだと、イエス様の思いの中にはここがご自分の最後の土地となる、あるいはここで、人類の罪の身代わりとして死ぬんだというもうその決意がある。でも一方でですね、このエルサレムを見た瞬間に、涙が流れてくると。それはなぜかというと、まあ、ご自分さっきおっしゃってますけれども、このエルサレムを襲う悲劇をイエス様はその、まあ、特別な力でというかね、能力でというか、予見されたわけですね。イエス・キリストの目には今目の前に立派な、ヘロデが建てた神殿が見えてるんだけども、イエス様の目にはその立派な神殿ではなくて、このエルサレムを襲うであろう悲劇が見えてるわけです。それはもう一回読みますが、やがて時が来て敵が周りに堀を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろうとおっしゃるわけですね。まあこれを聞いた人たちは何を言ってんだと、そんなことが起こるはずがない、こんなにね立派な荘厳な神殿が壊されることなどありようはずがない、ここは神の都なんだと。まあ、もちろんかつてね、アンティオコス・エピファネスというシリアの王がですね、このエルサレムに攻め入って、 神殿の で豚を生贄捧げたというですね、屈辱的な出来事もあったんですけれども、その後マタテア一家がですね、立ち上がって、彼らを殲滅して、そして自ら独立を勝ち取ったという歴史も持ってますから、この神殿がそんなことになるはずはないと人々は思ったと思います。でもイエス様の目にはそれが明らかに見えてるわけですね。この都が崩される時が来る、そしてこの都の人々が殺戮される時が来ると。でなぜそういうことになるのかというと、もしこの日にお前も平和の道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前に見えていない、あるいはそれは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。となぜこのエルサレムがそういう運命になるかというと、この町の人たちは神が訪れてくださっているのに、その神の訪れをわきまえていなかった。まあもちろんそれはご自身のことですよね。ご自身がこの都を訪れて、神ご自身がこの都に訪れておられるのに、やがてエルサレムの人々はこぞってイエスを十字架につけろと叫んで殺すわけですから、まさにこの神の訪れの時を彼らはわきまえていなかった、それを無視した、いやそれを踏みにじったと。まあその罰っていうと言葉はきついかもしれませんけれども、エルサレムの人々に下る、裁きなんでしょうね。でもまあくどいようですけど、これ見てる人たちはね、何をバカなこと言ってるんだったら、そんなこと起こるはずがないと思ってたと思いますね。でエルサレムっていうのはですね、まあ、今でもそうなんですけど、城壁の町です。城塞都市ですね。それは、敵から守るために築かれた町ですから、非常に堅固な要塞都市ではあったんですね。しかしこのイエス様の予言ですね、まあ、ここにはそのイエス様がエルサレム の人々がね、自分を十字架につけ神の訪れを無視する姿を見ておられたからこそのことだろうと思うんですが、イエス様がおっしゃったようにですね、この悲劇が起こるんです。紀元70年、イエス様が十字架につかれたのが30年ぐらいだと言われてますから、だいたい40年後ぐらいなんですけれども、まあもともとね、イスラエルはローマ帝国の属国、ローマ帝国の支配を受けていた国ですけれども、そもそもは彼らは非常に独立心の強い民族ですから、これまでも何度も小さな反乱を起こしてきてたんですけれども、紀元66年にですね、カイサリアという海辺の町でユダヤ人が殺害されるという事件がありまして、まあ、それに端を発して各地でこの暴動というか、ローマに対するまあゲリラ戦みたいなことが起こったそうなんですね。でそれに対してローマ帝国は、ああまずいなと、イスラエルがまた牙を剥いたなということで、当時の皇帝ネロ、皆さんもご存知のね、あのネロ皇帝の時に軍隊を送ってですね、まあ三個師団を送ったっていうんですから、よほどの大きな大軍ですけれども、送って鎮圧に向かわせるわけです。で、まあこの戦いはなかなか熾烈を極めたそうですけれども、まあローマが勝ちそうだなという時に、ローマの方でなんか謀反が起こって、一旦ちょっと戦いが止んだんですけれども、改めてこの次のですね、ウェスパシアヌスという皇帝が息子ティトゥスというですね、息子を送って改めてこの戦いを挑んできて、そしてティトゥスはですね、もうイスラエルのガリラヤもサマリアもあらゆる町々を殲滅して、最終的にエルサレムを取り囲んだんですね。イエス様がおっしゃる通りで、なんと143日兵糧攻めにしたんです。まあ堅固な城塞都市ですから、 なかなか攻めあぐんだようですけれども、まあ、いろんな方法を用いて、でも一番はやっぱりこの、まあ、人なんか、ね、巡礼者が来るのは入れたけれども一切出さなかったそうです。だから中でどんどん人が増えて食べるものがなくなってですね、まあ飢餓状態にもなっていったそうですけれども、で最終的に総攻撃をかけて、このイスラエル、エルサレムを殲滅したと。で、その時のことをですね、ユダヤ人の歴史家でヨセフォスという人がおりますけれども、ヨセフォスはその、まあ、ローマの歴史家、ローマ帝国のいろんな記録も残してますけれども、イスラエルの記録をたくさん残している人ですが、で彼が交渉人としてユダヤ人ですから、この何度かエルサレムに使わされて、早くこの投降しなさいということで、働きかけたそうですけども、今あのエルサレムの人たちはそれを拒んで、でそのヨセフォスがこの時のことを詳しく書いてるんです。で彼の記録によると110万人が死亡したっていうんですね。まあ、当時のことですからかなりちょっと古代かなと思いますけども、それでもまあ別の記録でも60万人70万人が死んだんじゃないかと、ものすごい数の人が殺されて、そして10万人ぐらいの人が捕虜となって奴隷として奪われたというふうに書いてあるんです。そしてエルサレムはまあその時に本当にこの粉々に砕かれてですね、で神殿は残そうという話もあったそうなんですけども、火災によって結局神殿も燃え落ちてしまった。で唯一残ったのが今嘆きの壁と言われている、イスラエルの人たちがみんな頭ぶつけてお祈りしてるやつがあるじゃないですか。あれだけ残ったそうです。で今の町はだからその後再建されたものなんですね。でもイエス様がまあ、それが紀元70年、まさにイエス様が予言された通りですね、この町の周りに堀を建てて、そして、取り囲んでこの町を粉々にしたということでありました。でその時のですね、この凱旋の記録っていうのがローマに残っているそうです。僕はローマ行ったことがないんですけど、行ったらこれ見たいと思ってるんですけれども、このエルサレムを殲滅したティトゥスという将軍が凱旋した時のレリーフ、これをだから彼の弟かな、出会ったドミティアヌスがレリーフを作ってですね、凱旋門につけて、でこれ見てください、あそこにこれいわゆるメノラーですよね、うん、これがだから神殿の中に多分あったんでしょう。イスラエルのユダヤ人の、まあ、象徴ですね、こう神殿の中にある、7つの枝のある燭台なんですけれども、でこれはもしかしたら契約の箱なのかなってちょっとわからないですけども、まあでもこうやって、イスラエル、エルサレムを殲滅してその神殿から宝物を運び出したということが、ちゃんと記録に残ってるんです。だからこれ歴史的な事実なんですね。で、未だにちゃんとこのレリーフはあるそうですから、コロナが治って、ローマに行くことがあったらぜひ見に行きたいですね、はい。まあ、これがこのイエス様がエルサレムを見て涙された、イエス様だからその目にはこの姿がありありと見えていたんでしょうね。神の訪れを無視し、踏みにじるこのエルサレムの人たちの上に、下る裁き、その恐ろしさをイエス様は一瞬で感じ取って涙をなされたんだと思います。そしていよいよエルサレムに入っていかれます。で入ったところが神殿なんですね。でそれからイエスは神殿の境内に入りと、だからここで初めて入ったことになってですね、そこで商売をしていた人々を追い出し始めて彼らに言われた。こう書いてある、私の家は祈りの家でなければならない、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。毎日イエスは境内で教えておられた。祭司長、立法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったが、どうすることもできなかった。民衆が皆夢中になってイエスの話に聞き入っていたからである。 神殿にお入りになった、ね、その前にエルサレムのやがて来る悲劇を思って涙されたイエス様ですよね。神殿にお入りになって最初に目に入ったのはその神殿の境内で売り買いをしている人たちの姿だったんですね。ですからイエス様はもうその時にはですね、逆に、まあ烈火のごとくお怒りになって、まあ、ルカの方は記録は割と柔らかい記録ですけれども、マルコによる福音書は同じ出来事をこういうふうに記してますね。売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返されたと書いてある。でーんとこのちゃぶ台返しってやつですね。もうそこら中で商売をしている人たちのこの机やらなんかをバーッとひっくり返してですね、まあびっくりしたでしょうね。で彼は一体何をしていたかというと、神殿の境内でこの鳩を売っていた人たちというのは、鳩っていうのはこの神殿で捧げる犠牲の動物なんですね。イエス様はそれこそお生まれになった時に、両親が神殿にお参りに行って鳩を捧げたって書いてありますけれども、神殿で捧げていい動物っていうのは決められているわけです、立法で。何でもかんでも動物連れてきて殺しちゃいってもんじゃなくて、で清い動物じゃなきゃいけない、傷があっちゃいけないっていうんで、神殿で特別飼育鳩とかね、多分ね、生贄用羊とか売ってたんだと思いますよ、ね、ちょっと高くね。で両替人というのは何をしてたかというと、エルサレムに、世界中から巡礼に来るわけですね。こう散らされたユダヤ人たちが来て、で彼らは、まあ、外国のお金を持ってくるんですけども、神殿で献金していいお金っていうのは決まってたそうなんです。もちろんユダヤのお金じゃなきゃいけない、要するに外国の汚れたお金を献金するなということで、で両替人っていうのがいて、それこそ空港でね、外国のお金借りるようなもんですけれども、日本から来た人が1万円持ってって、それで、じゃあユダヤのお金に何シェケルかに変えましょうみたいな。でもちろん両替するときは利ざやを取るわけですよ ね。そうやってこのだから彼らは、まあ、言ってみれば、神殿のね、この聖なる場所で、神様の場所で金儲けしてたわけです。でも多分やってた本人はですね、いやいやいや、私らがやらなかったらね、お参りに来た人がで動物飼えないしお金ももらえないからいいじゃないかみたいなことになるかもしれませんけれども、まあでもイエス様の目から見るとですね、まあこれはこのあるべき、あってはならないことであると。でこうおっしゃいました。こう書いてある、私の家は祈りの家でなければならない。これはイザヤ書56章の6節とか、あるいはエレミア書にも同じ言葉があってですね、私の家、つまり神様の家、神殿は祈りの家じゃなきゃいけない。祈りの家を強盗の巣にした。ちょっと強盗の巣はね、僕はこの両替人の気持ちになるとね、いやいや強盗してないんですけどって言いたくなりますけど、まあイエス様からしてみればですね、この神の家で、祈りの家でもう金儲けしてるということがもう強盗の仕業と変わらないということだと思いますが、でもさらにですね、イエス様がここでお怒りになった理由があると思うんです。それはですね、思い出してください、このルカによる福音書の2章にイエス様が12歳の時に、イエス様の少年の時代の話ってここしか残ってないんですね。イエス様の一家が、ガリラヤにいた一家が、一族が水越しの祭りでこの神殿に来た時の話が書いてある。そうやってこう何年に一回ね、巡礼に行くわけですけれども、その時にイエス様が、まあ親族がみんないなくなって、エルサレムを去った後でイエス様一人だけいなかったと。それで両親が慌てて探しに行ったら神殿にいたっていうんですね。でその時にイエス様がおっしゃった言葉ですね、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかって言って、12歳ですよ、中学1年生、自分の両親に対して何しに来たのと、ね、私は私の父の家にいるんだよと。まあ両親はね、 腹立ったと思いますけど、何バカなこと言ってんだ、とっとと帰るよって連れてったと思いますけども、でもイエス様にしてみたら、神殿こそがお父さんの家ですよね。神殿こそが本当の実家なわけですよ。で、交渉外、それからね、二十何年経って交渉外始められた。でもイエス様の思いはエルサレムに向かってたわけですよ。父の家に帰ると。もちろん今度は特別な目的を持ってですけれども、父の家に帰るんだと。そういう思いでエルサレムに向かって来られた。だからこうおっしゃってるんですね。私を、この家を、私の家は祈りの家じゃなきゃいけない。その私の父の家は祈りの家じゃなきゃいけないのに、なんでそれがこの商売の場所になってしまっているんだ。イエス様はこのエルサレムの城壁をくぐってね、静かに父と本当の祈りを捧げる時を多分心待ちにしておられたと思うんですよ。常にガリラヤにおられる時でも、一人静かに人と離れたところに行って祈っておられた。父との交わりをしておられた。語り合っておられた。でもいよいよエルサレムに来て、エルサレムの神殿でこの父との静かな語らいをと思っていた。しかも思い出してください、その直前どうでしょうか。このエルサレムが悲惨な目に遭うということを思ってね、涙されている。そして入ってみたら、このありさま、もうイエス様の感情はですね、ものすごく揺さぶられて、で怒りに任せて彼らの机を倒したりしたんじゃないかと思いますね。ヨハネ福音書だと、なんか鞭を作って追い出したみたいなことも書いてありますけどね。よほどのことですけれども、でも彼らはまさにこのイエス様の真のお父さんの名前を使って金儲けしてるわけですよね。父なる神を礼拝すべき場所で、その父なる神を礼拝するためにという名目のもとで、動物を売ったり両替をしたりして金儲けしてた。まあイエス様はお怒りになるのも当然だと思います。そしてその後イエスは毎日境内で教えられたと書いてあります。まあこの後数日もないんですけれども、これは日曜日だとしたらね、金曜日に十字架にかかられてますから、本当に数日のことですけど、でもイエス様はだ、この毎日境内で教えられたっていうその一言は、この境内が二度と汚されてなるものかというような思いを感じるんですよね。だからこの境内にイエス様は陣取ってね、多分目を光らせて、二度とここを強盗の巣にはしないぞと。そして集まってくる人たちに、ここは祈りの家だと、まことの神を礼拝するとこだと語られたんじゃないかと思いますね。でもそれを見た祭司長、律法学者、民の指導者たちはですね、まあ改めてこっちはこっちで腹当たりにえくり返ってますよね。もうそれでなくても目の上の炭鉱部なのに、ロバに乗ってエルサレムに入ってきてね、この商売人たち、両替人たちを追い出して、もしかしたらね、マージンもらってたんじゃないかな、ちょっとね、思いますけどね、腹当たりにえくり返って殺そうと図ったと。もうね、もう殺すしかない。でもどうすることもできなかった。なぜかというと、民衆がみんな夢中になってイエス様の話に聞き入っていた。まあ人々はですね、もうイエス様が神殿におられるというのを聞いて、おそらくエルサレム中の人が集まってね、イエス様の話に耳を傾けたんじゃないかと思います。だからそれを遠巻きに見ていた律法学者、祭司長たちはですね、ぐーっとこの奥は噛み締めながら、チキシャーっていうような感じでね、いつか見てろよということで、まあこの後悲劇が起こるわけですよ。さらに言うと、この目をキラキラさせてイエス様の話に聞き入ってた民衆が、十字架につけろと叫ぶわけじゃないですか、ね、信じられないですよね、この展開。でもこの最後の、まあ、1週間の初日である日曜日に起こった話を、まあ、先週からお話ししてるわけですけれども、イエス様がエルサレムに入ってこられた、エルサレムに向かわれた時のその涙、そして神殿に入られた時の怒り、 本当にその時のお気持ちっていうのは、先週も申し上げましたし今日も言いましたけれども、まあ、その先にあるイエス様の最終的な目的、十字架にかかって私たち全人類の罪のために死ぬんだというですね、その大きな目的にもう気持ちが向かっておられるので、当然平静ではいられないというかね、その、まあ、現れとして涙となり怒りになったんじゃないかなと思うわけですね。まあ、最後に、まあ、今日の話を少し自分のことに置き換えて考えてみるとですね、今はもちろんこのエルサレムの神殿はありませんし、イエス様が十字架にかかってくださったおかげでもう私たちはエルサレムの神殿礼拝する必要はない。でもパウロは言ってますね、あなた方は自分が神の神殿であり神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかと。この言葉は恵みの言葉だと私は思って読んでました。もうエルサレムに行かなくても自分が神の神殿、神の霊が私たちに住んでくださっている、なんとありがたいことかと。こんな罪汚れたものの中に神がお住まいくださるんだと、ありがたいなと思ってたんですけども、今日のお話を読むとですね、ちょっとまた逆に怖くなってくるわけですね。果たして神の神殿である私の心はどうだろうかと。イエス様はこれをご覧になって涙されていないだろうかなと、あるいは激怒されていないだろうかなと。私の心はどうなっているのか。祈りの家と呼ばれるべき神殿が金儲けの場所になっているようなことはないだろうか。金感情で満ちているというようなことはないだろうか。あるいはここに訪れてくださるイエス様のことを私はお迎えする準備をしているだろうか、追い出していないだろうか。あるいは全然別の目的でイエス様を迎えるというようなことをしているんじゃないだろうか。私の心が神殿であるならば、イエス様はこれをご覧になって今どういう思いであるかなということを、まあ、考えさせられるわけですね。皆さんどうでしょうか。皆さんの心の前にイエス様はね、ロバに乗って近づいてこられている。さあイエス様おいでくださいと、あなたを私の心の王座にお迎えいたします、私のために死んでくださる、命まで捧げてくださるあなたを私はお迎えしますし、しかも祈りの家ですよここはと、祈りに満ちた心でイエス様を迎えることができているだろうかと。まあゴミ屋敷みたいにだはなってないか、ね、最近お部屋っていうそうですね、汚い部屋とか言ってね、もうイエス様がもうってうわどうしてここ入れるのみたいな、ね、ならないようにですね、この祈りの家、清い場所として、私たちの心を備えておく必要があるんじゃないかなということをまた教えられるわけです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、エルサレムを見て涙され、そして境内でお怒りになったこのイエス様の姿、私たちの想像をはるかに超えた強い思い、そしてまた高ぶる思いでこのエルサレムに入ってこられたことと思います。彼らはそんな思いを知らず、またイエス様が心待ちにされた父なる神のその家を汚していた、そのことを思うときに本当にイエス様のその残念な思いが伝わってまいりますが、しかしまた今私たちそれぞれの心を神殿とあなたは呼んでくださるのでありますけれども、これは果たして祈りの家であるか、神をお迎えするそのことをわきまえている準備が整った場所であるかどうかと探られております。願わくばイエス様が喜んで入ってくださるその場所として整えることができるように、そしてあなたと 喜びの交わりを持つことができるように備えさせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。